こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本見義彦、生きていくことの意味、トランスパーソナル心理学9つのヒントは、閉塞感や無力感を抱えやすい社会状況を背景に、意味と希望をどう保って生きるかを問う心理学思想の入門書である。著者は臨床心理士としての視点から、個人の欲求充足や自己実現だけに焦点を絞るのでなく、自分を超えた他者、自然、社会、宇宙とのつながりに注目するトランスパーソナル心理学を紹介する。中心に置かれるのは人生の出来事や内面の感情を即座に排除すべき失敗や欠陥とみなさず、意味を問い直す契機として受け止める姿勢である。ビクトール・フランクル、ケン・ウィルバー、カール・ロジャーズなどの思想にも触れながら逆境弱さ、援助気球、自己肯定を結びつける。専門的な理論を網羅する研究所というより、人生の困難に向き合うための見方を9つのヒントとして平明に提示する実践的な新書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、個を超えたつながりから人生の意味を捉え直す。本書の核となるのは、トランスパーソナル心理学を個を超えたつながりを考える心理学として示す点にある。ここでいうつながりは特定の集団への同調や個人の責任を曖昧にする依存とは異なる自分だけの損得。評価成功に意識を閉じ込めず、他者との関係、自然社会、生命の大きな連環の中に自分を位置づけ直す視点である。現代の苦しさは、問題をすべて個人の能力不足や選択ミスとして引き受けさせる見方によって強まりうる。本書は、個人の痛みが社会の歪みや他者との断絶とも無関係ではないことを見据え、孤立した自己像を相対化する。これは自分を消すことではなく、個人の価値をより広い文脈で捉える試みである。自分が誰かに支えられ、また誰かや何かに関わりうる存在だと理解することで、苦境のただ中でも生の意味を問い続ける足場を作る。自己肯定を自己賛美ではなく、関係の中で生かされる存在への肯定として組み替える点に本書の特色がある。次に、フランクルの逆境感を、苦痛を否定しない意味探求として読む。ダイプでは、ビクトール・フランクルの思想を手がかりに、逆境を人生の意味への問いとして扱う。本書が強調するのは、辛い出来事そのものを美化したり、苦しめば必ず報われると保証したりすることではない。むしろ避けられない苦痛に直面したとき、それに対してどのような態度を選び、何を見出そうとするかが問われるという考え方である。失業、病気、喪失、対人関係の破綻のような経験は、当事者にとって容易に学びと呼べるものではない。本書の意義は、その困難を即座に解決できなくても、経験を無意味な損失だけとして固定しない余地を示すことにある。悲しみ、怒り、絶望といった反応を持つこと自体を失敗とせず、そこに含まれる切実なメッセージに耳を傾けるよう促す。もっとも、この枠組みは、すべてにあらかじめ意味があると受け取ると、被害や不正義を容認しかねない。従って読者には、意味を外部から押し付けられた答えではなく、苦難への応答の中で探求する課題として読む姿勢が求められる。さらに、ケン・ウィルバーのコスモス感が示す自己中心性を超える尺度。本書はケン・ウィルバーの進化する宇宙コスモスという発想を参照し、人間の生死や個人史をより大きな生命と宇宙の展開の中で考える視野を提示する。日常では価値判断が短期の達成、他者からの承認、快不快に偏りやすい。その尺度だけで挫折や停滞を見ると、自分の人生が失敗したという感覚に陥りやすい。コスモス的な視点は、個人の経験を単純に小さく扱うためではなく、一時点の評価では尽くせない過程として理解するために用いられる。自分の人生を自我が完全に管理する事業ではなく、自分を超えて働く命の流れとも接続したものとして捉えるのである。この考え方には哲学的冷静的な色彩があり、実証心理学の知見として受け取るべきものではない。しかし、自己を唯一の基準にしない想像力を与える点では有効である。自然や他者への配慮、自分の役割への問い、有限な背をどう引き受けるかという倫理的な問題へ視野を広げる。本書はこの宇宙観を抽象的な壮大さのためでなく、日々の閉塞感を相対化する補助線として用いている。そして、ジャカネと援助気球を生きる能力と位置づけるロジャーズの視点、本書の実践的な柱の一つは、カール・ロジャーズに学び、弱さを隠さず助けを求めることを生きる能力として捉え直す点である。競争的な環境では、不安、依存、傷つきやすさを見せることが未熟さとみなされがちである。その結果、人は苦しいほど平静を装い、他者とのつながりを失う。本書は、役根を吐くことを単なる感情の発散ではなく、自分の現実を正確に認め、支援へアクセスするための行為として扱う。これは自己肯定の理解にも関わる。自己肯定とは、常に強く前向きな自分を肯定することではなく、グズグズする自分、 助けを必要とする自分を含めて受け入れることだからである。ロジャーズ的な需要の発想は他者に対する関わりにも及ぶ。請求な助言や評価より先に相手の経験を理解しようとする態度が関係の安全性を支える。本書は個人の内面を宇宙的なつながりへ開く一方で、その入り口を具体的な対話と援助気球に置く。壮大な思想を孤立を弱める対人実践へつなげているところが重要である。最後に、内なる相反する感情を聞き、ワークで自己否定を緩める愛と憎しみ、喜びと悲しみ、希望と絶望のように矛盾して見える感情をどちらか一方だけ正しいものとして選別しないことも、本書の重要な特徴である。否定的感情を追い払おうとすると、その感情が何を守ろうとしているのか、どのような傷や願いに結びついているのかを見失いやすい。著者は内面に現れる多様なメッセージに耳を傾けることを通じて深い自己肯定へ向かう道筋を示す。紹介されるプロセス思考心理学ポップに関わる発想やエクササイズは、問題を即座に解消する技法というより、普段は抑え込む心身の反応を丁寧に観察するための補助となる。読者の感想でも具体例を読んだ上でワークに取り組む構成が、穏やかで温かな感覚や自己肯定的な言葉につながったと評価されている。一方で、内省ワークは全ての人に同じように作用するわけではない。強いトラウマ反応や自傷の危険、深刻なおさうつがある場合、一人で意味を掘り下げ続けるより、医療・心理支援につながることが優先される。本書の実践は、専門的支援を代替するものではなく、自己理解を始める入り口として位置づけるのが適切である。結論として本書は、人生の意味を一つの正解として教える本ではなく、苦境にある人が自分と世界との関係を捉え直すための心理学的思想的な案内書として読む価値がある。とりわけ、努力や能力だけでは説明できない行き詰まりを感じている人、失敗や弱さを理由に自分を過度に責めてしまう人、個人主義的な自己啓発に物足りなさを覚える人に向く。フランクルの意味への意思、ウィルバーのコスモス観、ロジャーズの需要を専門研究の比較に終わらせず、柔音の扱い方や感情の聞き方へ接続しているためである。トランスパーソナル心理学の前提には冷静的、哲学的な要素もあり、出来事に固有の意味があるという語りには慎重な検討が必要である。被害や不正義を成長のためと単純化してはならない。その流法を持ちながら読めば本書の強みは明確になる。同種の心理学入門書が理論説明や自己実現によりがちな中、本書は個人の内面、援助を求める対人関係、自然や宇宙を含む広い連環を一冊に収める。理屈だけでなく具体例やワークを通して自分の感情と様の意味を考え直す契機を提供する点で独自の位置を占めている。ご支援いただける場合は元見義彦。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。